おはようございます。日刊ドローンニュースポッドキャストの時間です。2026年7月18日土曜日、一等無人航空機操縦士の視点でおよそ5分でお届けします。あさって20日は海の日、この週末を3連休で過ごす方も多いのではないでしょうか。本日は認証と制度周りの動きが目立つ1日となりました。全6本でお伝えします。まず1本目。軍事防衛の話題です。ユーロニュースは17日、ロシア軍によるミサイルと攻撃型ドローンの攻撃で、ウクライナ各地で少なくとも7人が死亡したと報じました。攻撃は夜間から未明に集中し、住宅やインフラへの被害が広がっています。ウクライナ側もロシア深部への長距離ドローン攻撃を続けており、双方の無人機による消耗戦は収束の兆しが見えません。こうした戦地での運用は、探知や妨害といった対ドローン、いわゆる CUAS の技術を押し上げており、国内でも空港や重要施設をどう守るかという論点に、遠からず影響してきそうです。2本目、空飛ぶ車、eVTOL の話題です。イギリスのバーティカルエアロスペースは、20日から24日に開かれるファンボロー国際航空ショーで、eVTOL として初となる一般公開のデモ飛行を実施すると発表しました。有人の試作機がデモ飛行を行い、商用機バーロも同時に展示します。イギリス民間航空局が飛行許可の範囲を広げたことが後押しとなりました。航空ショーでの公開飛行は型式証明そのものではありませんが、有人 eVTOL が観衆の前で実際に飛ぶ意味は小さくありません。国内の商用化を占う上でも注視したい動きです。3本目、DJI が欧州の目視外飛行、BVLOSの承認手続きを簡素化します。DJI は、リスク区分セール3向けの適合宣言パッケージを、ロック3とマトリス 4D シリーズで整えたと明らかにしました。これにより運航者は、機体設計に関する8つの安全目標について、メーカー保証の宣言を空、特定運航リスク評価の申請に組み込めるようになります。日本の制度で言えば、レベル 3.5 から4の申請書作りの負担が、機体側の書類で一部肩代わりされるイメージです。ただし運用手順や乗員訓練といった運航者側の責任がなくなるわけではありません。4本目、アメリカのミネアポリス市議会は16日、市警がスカイディオ製ドローンを75日間無償で使用する契約案を6対6で否決しました。スカイディオが移民税関捜査局に販売した実績や、データの扱いへの懸念が理由です。市警は緊急通報への即応に活用したい考えで、到達2分で年間およそ4600件の高優先通報に応えられると説明していましたが、住民の信頼を損なうとの反対が賛成を上回りました。性能や到達時間だけでなく、取引先や監視への懸念が調達を左右した事例で、公共分野での住民合意の設計が重みを増しています。5本目、ドローンを必要な時だけサービスとして利用する、ドローンアズアサービスの市場が転換点を迎えています。業界向けの発表では、市場規模は2026年時点でおよそ390億ドル、2032年には1150億ドル規模へ伸びるとの見方が示されました。再編も進み、ゼナテックは測量企業の買収で25件目の企業合併を完了。オンダスはダジーンテクノロジーズをおよそ8億7600万ドルで取得しています。石油、ガスの点検など特定領域の需要が伸びを牽引しているとのことです。ただ市場予測は強気な数字が独り歩きしがちなので、実際の稼働率や採算で冷静に見極めたいところです。最後6本目、国産の話題です。群馬の石川エナジーリサーチと大阪のマゼックスは16日、国産の産業用ドローンで業務提携すると発表しました。石川エナジーの調査、点検機ビルドフライヤークロームは、最大で毎秒20メートルの台風防水性を備え、4.4kg 積載でおよそ25分、無積載ではおよそ40分飛び、RTK 測位と360度の障害物センサーを搭載します。これに、マゼックスの最大 55kg 積載の重量運搬機を組み合わせ、林業、建設防災の現場で省力化と安全性の向上を狙います。得意分野の異なる国産機を束ねる座組で、 電波や風の条件が厳しい山林や災害の現場で選べる国産の選択肢が増えるのは、実務者として心強い動きです。詳しくはブログ、日刊ドローンニュースをご覧ください。それでは、今日も安全なフライトを。また明日。